すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年2月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
続きましてこちら、
弁護士の大谷俊彦です。
最後はこの方です。
香川照英です。
はい、お願いします。というわけで、はい、先週に引き続き、はい、この座組で、
はい、先週もそうでしたね、
はい、もうハマグリ5
も元気いっぱいで、
はい、
スーパースターズ
ハマグリ5もスーパースターズ、
ハマグリ5もスーパースターが、
ね、狭い世界だけのスーパースターです、はい、
でもね、うん、スミシュランをすると、はい、リスナーで集まるとチヤホヤしてくださいますから、
ね、うん、はい、ありがたかったです、はい、
パーッとなります
ね、うん、よかったね
今度はね、ほんまに照江先生も一回参加してくださいましたよね、
うん、
何年か前ね、
うん、何回目かのやつ、2回目か3回目のやつ、
うん、そうですね、うん、なんか小競り合いしてませんでしたっけ？
なんだ、小競り、なんでそんな言い方するの？あったとしても
いつもなんかそのリスナーと
してへんよ。
SNS 上とか
にはちゃんとソフトに接してるよ。
ああ、そうでしたか。はい、はいはい、というわけで、うん、先週に引き続き、はい、うん、はい、まあね、告知した通り日本撮りということで、うん、はい、今手元の時計は21時25分。
はい、
はい、
帰れるかな、
なんですよ、
うんうん、
2月、今日は何日ですか、16日、
はいはい、
収録日ね、
はい、
うん、収録日基準で言うと、
はいはい、
で、大谷さんと照江先生は大阪からお越しいただいてるんで、
はい
はい、
帰らないといけない、
帰らないといけない、うん、ただ長谷川さんが車なんで、うん、そこはね、
ま、駅まで
送りすると
、駅
まで、ありがたい、それは、
は
い、
うん、京都駅、
どちらでも京都駅か、
これはカラスマ
の、カラスマで経由して
それは言いにくいですけど、うん、大谷さんと帰り長く一緒に同じ交通機関を使うと、
うん、いやいや、
ちょっと ね気まずいけど、
まずくはないけど、まあ、疲れてるお互いちょっと寝たりもしたい
が、ありますね、
自由な時間をちゃんとお互いね、
そうかそうか、ね、はい、兄弟では大谷の方が先輩やけど弁護士としては
そ
れ、照江先生が6年先輩で、この長年点ね長年点が、
長年点トリオ、
長年点、
長年点は関係ないね、別にコンビ
ね、怒ってますからね、はい、これ長年点が、はい、そういうこともあるんですけれども、うんうん、前回は、
はい、
ね、こう弁護士が4人揃っているにもかかわらず、
そうです、ね、
あまりにこのリーガル的な部分が、
はいはい、そうですね、
ね、排して、はい、あえてリーガル的な部分を排してお送りしたんですけど、
う
ん、
今回はもうリーガルで、
そうなん、
行きますか、
行、ね、きましょうか、
はい、
ね、はい、早速ですけど、
はあ、私の持ち込み企画
持ち込み企画、
持ち込み企画は、は
い、ぜひこの話をさせてくれ と、
う
と、
そうなんですよ、最初それを、はい、おっしゃっててね、
だけど忘れてもうててね、今日来た瞬間あの話するんですか、なるほど、忘れてたんです、
何の話とか言ってあの話させてくださいって言って
言ってたのに、
何の話っていうね、
はい、実は僕はね、令和6年度大阪弁護士会副会長
で、ね、そうですよ、
ね、
そうです、
誉高木ことをしてたんですけど、はい、その時に、うん、実は手錠こし縄プロジェクトチームというのがの担当副会長をしてたんです。
手錠こし縄プロジェクト、
法廷内の、はい、うん、法廷内のなんか手錠こし縄をすることに対してこう
刑事裁判で、ね、
人権問題だよっていうことを訴えていく PT があるんです。
被告人が出廷するときに手錠を、ね、して押し直されて、
はい、それでその傍聴席にいる人たちに見られてしまうっていうのは人権の問題があるよっていうことをずっと弁護士会で、取り組んできてたんですけど、でちょうどその潮目がありましてね、
ほうほう、
で今年の1月26日に最高裁が、
うん、はい、
入廷する前に被告人の手錠こし縄をついたての裏で拘束を解いてから、傍聴席から被告人の手錠こし縄姿見られないようにしてくださいという通達を 全国の裁判所に出したというのが飛び込んできて、はい、で僕、まあ、住田さんもそうかもしれないですけど、はい、別に弁護士として人権のためにとかってあんま働いてなかったりするやん、その個々の事件を頑張る
よ、の、いや照井先生はやってはりますよね、皆無っていうのを、
はい、やってるけど、そのでも自分はあくまでその副会長やったけど、そのみんなの御用聞きみたいなんでやってただけで、そのこの問題について一生懸命取り組んできた先駆者がいっぱいおるわけよ、でその人たちはほんま頑張って頑張って、なんかシンポジウムやったり、でそういう勤勉連の人権大会でこの間それをテーマにしてこれをまたやって、2024年にそれをめちゃ取り組んでたんですよ、はい、で僕もやってその会長声明書いたりとか、で一応大阪弁護士会では3月に総会決議を、その手帳起こしな問題おかしいんだってことをやって、はい、それを僕は全部あの文書も起案し て担当副会長として発表して満場一致であの決議通したわけです、でそういう、まあ、僕自身がその先駆者ではないけども関わって自分もその人たちの話を聞いてなるほどと思ったし、これは由々しきことやぞと思って取り組んでたのが、その本当に早い段階で最高裁が動いてくれた、やっぱ弁護士会の取り組んだことがちゃんと世の中を変えんねやと思ってめっちゃ感動してしまって、でそれをぜひとも発表させてくれというだけのことを言ったんです。ほとんど言ってしまったってい
う、そんな重要なことをね、LINE で送ってくださった
のに
あの話してくださいよ、何の話って
、まあね、そう言われてみれば、まあ、どうせ、法廷の中に入れば、手錠して入ってきて腰縄されて入ってくるけど、そこでは結局外しますし、
そうなんですよ、着席前にね、
で、まあ、そこでは基本的には無罪の推定が働いている方が、いらっしゃるのに、その一瞬
見え方として、
ね、前で外す、傍聴人がいる前で外すか、裏で外すかというだけの問題なのにっていう話、
それをしてくれなかった、まあ、もちろん設備的な問題とか、やっぱり逃走の恐れとか、一定程度あるの分かるけど、あのあくまであれって犯罪者みたいにもう明らかに見えちゃうっていうの、で特にご家族がいて、とかその娘の前で自分のこんな惨めな姿を晒したくないってめっちゃ普通の人間の感情としてあるのに、それを別に何も問題と思わず裁判所はやってきたということにずっともうね、あの不愉快感を持ってたわけやけど、ようやくちょっと変わった。ただそれもついたての中やから裁判官の目には触れるやんけっていう問題もあって、もそもそも入るとこから外せっていうのが弁護士会があの求めてることですっていうことなんですね。
私も学生の時に初めて傍聴行って刑事裁判で、正直その腰縄と手錠っていうのはショックでしたけどね、見て
結構ギョッとする、
ギョッてしましたね、もうその後、それが当たり前のようになって麻痺しちゃった部分はあるんですけど、一番最初はえっげって思ったし、であの要は社会見学というか、学生が中学生高校生とか見に来てるでしょ、傍聴で、春休み夏休み、その時にその被告人が腰縄されて手錠されてっていうのは、ショッキングなこの見方なんちゃうかなって思いますよね。
手錠もさることながらね、あの腰縄がね、またロープがね
引っ張られてる
よね、というかね、
こう、うまいことくくってんねんな、なんかすごい複雑な結び方で、
あるんですか、
現代的じゃないなんかイメージを与えますよね、
そうそう、で、まあ、諸外国の例とかも調べてちゃんと新法って発表したり、で元裁判官の方が本当になんか参加してくれてて、弁護士になって、で本当にあのポジティブな、なんか私ほんまこれおかしいと思いますみたいな言ってくれて、
それは前から思ってらっしゃったんですか、
あの問題意識なってから、だから裁判官の時に私気づかなくて恥ずかしいということで考えを改めたって言って、パネリストの中に入ってくださったりとかして、でそういう動きもあって、実はその司法事務協議会っていうその弁護士会とかの裁判所でやってるとこでも話題にしてきて、やっと実ったっていうのでめちゃくちゃ嬉しかったんけど、でもこれ結構僕も X であの書いたりしたんやけど、この一応担当副会長やったからこの問題があると、被告にはまあくまであの無罪推定もあるし、別に逃げることもないのに、であの捜査中に拘留されるのはそれは身体拘束されるのはそれはしゃあないじゃないですか、事件を捜査してる間で、でも裁判所に来るときは別やし、その別にこれ身柄身体拘束をするあのなんか根拠も別に ないんですよ、その法律上はむしろ解放しとかなあかんって書いてあるわけですよ、でその解釈の問題なんやけど、それをつぶやくとあの法的にはその解かれるべきなんですよと、人権の観点から解かれるべきですよって言ったら、犯罪者に人権なんかないやろうとか、そんななんで逃げたらどうするんだ、責任取れるのかみたいなことを平気でリプライしてくる人がおったりとかして、
一般の方で、
一般の方で、なんかもうそれが辛くて、やっぱりこういう 感じなんやと思って、だからまあ逆に分かりますよ、その犯罪一応有罪無罪推定って言ってるけど、うん、まあ、有罪で悪いことした人やったらこれをされても仕方ないみたいなこの思考は分かるんだけど、うんうん、はい、もうちょっとこの人権の観点っていうか、その観だけでも、うん、あの外すだけで別に生き返りはそれは確かに安全上それはされるわけで、うん、はいはい、そこは誰もそこまで外せなんて自由を許せまで言ってるわけじゃないので、あくまで裁判を受ける時の権利をちゃんと保障してあげてくださいと、うん、ところなんで、まあ、あのそこを分かってほしいなと僕は思っている、これを話題にしたと、まあ、
なかなかね、うん、その一般の人の感覚と、うん、やっぱり乖離してる部分が、
うん、まあね、
でさっきね僕この説明した時に、うん、その被告人の方がとか言ってるのも、うん、もしかしたら人によってはね、うん、なんで犯罪者にそんな丁寧な言葉遣いすんねんって思ってるかもしれないし、うんうん、
し、まあね、あの弁護士としては今の話が理解できますけど、うん、じゃあ実際、まあ、ここ今、うん、傍聴に行った時に子供を連れて行った時の感覚としては、うん、まあこれ良くないのかもでしょうけど、うん、ああいう風になるからや悪いことしたらあかんねんでみたいな教え方しますよね。
まあまあそれしたかんよ話
は。それしたかんねん。それしたかんねんね。
まあでもすごく素朴な感情
としては、素朴な感情としてはそうですよね。
そうだからあれなのかな、うん、その一般の人が、うん、その無罪推定の原則とかっていうのがピンとこうへんのは、うん、例えばその犯人性が犯人であることが明らかな事件もあるやんか、うん、もうその証拠が残ってて例えば報道されてて、うん、その時の映像もあって、うん、みたいな、うん、なんかそのイメージで、うん、こうだそういう事件も当然あるじゃないですか、うん、もう犯人性争いようがないと、はいはい、ただ犯人性争いようなくても例えばもしかしたら責任能力ないかもしれないし、うん、ね、無罪になるかもしれないし、うん、でやっぱりその、ね、統一的にこう運用していかなあかんわけやから、うんうん、どっちに重きを置くかっていう話になったら、うん、そういうね、いろいろ、うん、一番刑事裁判で大事な、うん、そこが多分ねこうズレが生じちゃうとこなんですけど、うん、その無垢の不処罰っていうですか、うん、もう 無実の人を絶対処罰してはいけないと、うん、
はい、
無実の人が処罰されへんっていうのが一番最上位の価値として刑事訴訟法であって、うん、我々が習ったのはそのためだったら、うん、神様の目から罪を犯してる人でも、うん、手続きをルールを厳しくすることによって、うん、神様から見たら、うん、罪を犯した人が結局罰せられへんくなっても、うん、それは社会でそのリスクを背負わなあかんと、うん、無垢の不処罰、無実の人が処罰されることよりもっていう、はい、そこの価値判断が最初にあって、うん、でもそれは多分、
うん、そこはね多分でもそうなんで、僕らはそれを前提として刑事訴訟法を習ったけど、うんうん、それってじゃあ本当に社会的に正しいかっていうと実は微妙よね。であの、う
ん、まあまあ、だからそこはだからほんまにね、そこが
100罰してほしいっていう、まあそれが不可能だから、
不可能やから、
そうなんだけど、
だからそこがね絶対ズレが生じるところで、なんかその僕もこれあの良くないなって思う時が、例えばそういう冤罪事件、袴田事件とかでもそうですけど、その警察が検察が暴走してみたいな話がある時に、警察はみたいな大きい言い方する時あるでしょ。でも個々の警察の人っていうのは逆に我々が被害者側で告訴事件とかに携わった時にめちゃめちゃ動いてくれる刑事さんとかいらっしゃるでしょ。ここまでやってくれるんや、丁寧にやってくれて聞いて話聞いてくれるんやっていう人も当然いるし、でもその事件によってはこう暴走することもあるし、うん、っていうところが、うん、ね、うん、なかなか、うんうん、その実態としてはそういうことがあって、うん、だから警察は権力やからっていうことでも必ずしもそうやないしね。
いやいやいや、警察ってだからねすごく不思議で、僕ら行ってそのこれは犯罪やと思って告訴告発したって、うん、あの こういう可能性もないですかって、ものすごいそんな可能性あるっていうところを言われて、
割と丁寧やったですよね、精密な、
まあ、精密っていうよりもなんか
逃げてる
という追い返されるみたいなので、それは僕ら弁護士が言ってもそうなんだけど、その以前の状態として一般の人が行くと、僕らが行っても冷たいと思いますけど、あの一般の人が行くともっと冷たいことされてるっていう感覚で聞くわけですよね。
そう
であ
るね、
はい、
でもそこはでもね結構あの人間関係の作り方とかありますよ、うん、その警察の人がね、
全部聞いてられへんのもあるしね、まあ、本当にね厳しく見ていかん
と、だからそのただ社会の実態としての部分と、うん、そのルールをね、うん、ちゃんと手続き保障でやっぱり大事なんですよ、うん、それが不安定やったら、うん、いつ何をしたら誰がどのように罰せられるかわからん世の中ほど怖いもんはないから、うんうんうん、はい、だからね厳格にちゃんとやりましょうと、前もなんか 覚醒剤事件であったんじゃない、その覚醒剤使用してるのは間違いないけれども、うん、手続きに違法があって違法収集証拠で排除されて無罪になったって事件ありましたよね、ちょっと前に
っていうのが出てましたよね、
ね、
だからあれってでもめちゃくちゃ珍しいことじゃないですか、本気で、ね、本気で無罪にしたのは初めてぐらいじゃないのかな、うんうん、なんか
違法があっても霊場主義を勃却する重大な違法ではないっていう言い方
するんです
よ。
で、
それで無罪にしてる事件はいくつかあるけれども、はい、他の事件で有罪があって一部無罪であることがほとんどやったと思うんですよ、本気で
全部
ゼロにしたっていうのはなかなかないですよね、うん
う
ん、
そうそう、だから本当やったら厳密に言うたらそのね、ああいう職務質問とか、うん、所持品検査とかでも、うん、まあ任意なんですけど、うん、逃れられへん状態でやってるのが実際で、実際はね、私が大阪の時から担当した事件でもう何時間かかなり留め置いててね、はいはいはい、でそれも違法やとは認定されたんですけど、うん、霊場主義の精神を勃却する程度の重大な違法ではない、うん、確かに違法やけどみたいな言い方をするんですよね、
うんうん、
それつらいよな、でも違法なのは前提やもん、
違法なことは前提で、
でもそこまでひどくないやろっていう、う
ん、っていうね、
うん
うん、だからそこのなんかこうただその実態も、うん、感覚も一般の人の、うんうん、分かっとかな、うん、あかんのでしょ、ただでもその、うん、その一般の一般のってこうそれも偉そうな言い方かもしれないけど、うん、僕らも仕事がそうじゃないですか、うん、そのちゃんと丁寧に説明すること大事ですよね、うん
ね、
うん、その手続きの大事さとか、うんうん、そこがほんまにこの前の選挙とかでもね、うん、その野党が大敗した、うん、やっぱり説明の仕方って大事やんか、なんでも、
うん
なんか言いたげやんか、また切り込まないでやっ
ちゃう、説明の仕方
は、いや大事やで、物の伝え方とか、うん、やっぱそのうん、
まあ大事ですよね、まあ、
大事やけど、そのかなんかね簡単にできんことってあるやんか、話の説明の仕方として、うん、そのうん、うん、例えば憲法がこういうルールになってるとかっていうことはやっぱり時間かかるでしょ、うん、説明するのに、
うん
うん、でもそこの共通認識がないともう話がずっと噛み合わへんままやし、
うん、で俺はこう思うっていう話、
そうそうそう、
やもんね、うん、それがもう憲法の価値とずれてるっていうことはそれなりにあるわけですもんね、
あそう、そんでそっから始まってると、
うん
うん、でそのだからといってその、うんね、もうみんながちゃんとその憲法を勉強してからとかいう話でもまだないやんか、だからそこは丁寧に説明せなあかんか話もあるやろうし、
だから
別に憲法に限らず ね、
手帳更新の問題に関しては実は弁護士のコミットも低かったのも事実、これは反省しないといけないっていうこともシンポジウムで言ってて、要するにこの手帳更新はおかしいやないかって申し入れ書を裁判所に出すっていう運動をしてるんですよ、でそれは出したら報告してくださいねって言ってちゃんと弁護士会でも取り組まなかねよっていうことをアラームしてんねんけど誰もあんま出してないんですよ、でまあ大阪弁護士会ではあの申し入れ書を出したら援助金を出します、まあ、一応お金を出すっていうシステムを入れて、まあ、それはお金をそれなんでお金出すとはなんかちょっとかっこ悪いなっていうのはあるんですけどもそれでも注目してほしいし、その国選報酬が安い中でそういう活動もちゃんとしてあの訴えていきましょうっていうことをやってて、でその最中にこういうことになったんで、なんかあの単純に成果が出てよかったなっていうの担当して嬉しかったなっていうのもあるし、その弁護士会の取り組みが自分の見てるこの 1,2 年で何かになるっていうこの単純に喜びがあったっていう
ね。いやでもね、テレ先生ほんまにその、うん、あのね、そう皆無を頑張る人がいるからこそ成り立ってる業界ないですか、うんうん、その特殊なね、まあまあ、言ったら
なんか、ね、村の仕事が結構好きは好きやもんな、
なんだかそこがすごいですよね、
うんうん、まあ、特にそういう問題っていうのはね、単発で個々の弁護士がなんか声上げたところでね、
う
ん
う
ん、
それはもうそういうことになって特殊やから監督官庁ないからもう弁護士自治でやってるわけやから、うんうん、そういう人がおらんと成り立たへんのに、うんうん、もうそんないらんやんみたいなことをそれこそ SNS でね簡単に、ま
あ、無駄なことしてたりもするのね、それはちゃんと言ってくれたよ、
ほんでまあ弁護士会費も正直、まあ高い言うたら高いし、うん、っていうのもあるかもしれんけど、うん、
はい、
ね、みんな好き勝手なこと言ってるけどそうやって、うんうん、ね、で自分の受けてる事件とは関係なくその事件、うん、時間が割かれるわけでしょ、うん
うん、でももう楽しいやん、 PTA 会長も楽しいやろ、
PTA 会長もね実は楽しいんですよ、うん、で会長の方が楽なんですよ、何でも、
あ、そうやな、実務、
そう 幹事的な役割が一番大変なんですよ。
なんちゃら文化バザーやりましょうとかやった時のその委員とか、
うん、でそのなんかね、うん、PTA 会長とかって挨拶したりとか、うんうんうんうん、その会議出たりとかだけだから実は楽なんですよ。でそう PTA 会長でね、うん、また思い出しましたけど、
はい、
その、うん、あの私、だから2025年の入学式で挨拶したみたいな話したと思うんですよ、うん、この番組で、はいはいはい、そのキョンキョンと小林さとみの団地の2人、うん、影山先生に紹介してもらってみたらすごい僕の好きな作品なんで、その中でその大人が、うん、あええー、こと言うんですわキョンキョンが、うん、キョンキョンと小林さとみが、うん、その団地で女の子がねお父さんと引っ越してきて、うん、でその猫がね、うん、野良猫をずっと団地ペット飼ったらダメなんですよ、うん、でも野良猫をこうそのなんか庭のところでね、うん、こう餌あげたいとか、うん、でも飼ったらどないしょうみたいな、うん、このままやったら殺処分とかされるみたいな困ってた時に、うん、キョンキョンが相談されて、うん、いやそんなねこう子供が困ってそういう動物が困ってる時に何もしてあげられなかったら、うん、私たち年取った甲斐ないじゃんって、うん、キョンキョンが言うんですよ、うんうん、で僕はその痛く感銘を受けて年取った甲斐ないじゃんって思うんですよ。ほんまにその子供とか困ってる時に助けてあげれんかったらみたいなね、うんうん、話を、うん、その入学式でしてたんですよ、うん、でもそれも結構冗長にね言ってるうちなんか自分の中で盛り上がってきて
あの、ね、入学式の挨拶は長いのは悪なんだよ。
悪なんですよ。だって子供のための新入生のためのセレモニーやから、あくまでね、うん、その、うん、PTA 会長が自我なんて出さんでいいんですよ。
そうやね。しかも今のはそのまあまあまあいいけどね、
今のはだから親に対するメッセージです、ね、いやでもそれは子供に対するメッセージ、ね、子供に対するメッセージってもやっぱり1年生やから、まあまあ
まあ、大人は助けてくれるっていうメッセージも、
うん、だからそれでそういう話をね、うん、でその校長先生はちゃんとこう、うん、紙に書いてね、
あの読んで蛇腹みたいなやつね、
うん、そ, うでそれを僕が教授に言われたんですよ、ね、あの隅田さんどうされますかね、うん、そんな何言うとんねんと、
も
う
しるし、
ラジオ何年やってるのそんいつもフリートークをKBS と ABC で
それをそれ
何やってる思とんねんみたいな話をね、うん、してでもそうやったらやっぱりね長なるというかね、うん、ほんで緊張するんですよ急にみたいな、
あーあー
わかるわ、あわわわわわ
なかなか
なるでしょ、
心の準備がなできてない、
準備がそうそうそうそう、
こんなんやったっけみたいな、
こんなんやったっけとか思って、あれ俺何を思ってたんやったっけみたいな、
ロールプレイしてない、
まあまあでも適当には喋れる術は持ってるから、ラジオ長いことやってるから、
だ
から
子供のなんか冷たい目みたいなかった、このおっちゃん何言って
んのね、話が伝わりにくいみたいなのあって、うん、でもそう、あのあそっか、あのうちの娘が2年でね、うん、みたいな話するじゃないですか、うん、で去年のこと思い出したらもうそれだけでねみたいな、ほんで思い、僕そのあの PTA 会長として出席してるのになんか途中泣いてたんですよ、なんで俺泣いてんねんみたいな話も含めてね、俺関係ない、関係ないこともないかみたいなことまで話するんです、僕が
男女で、ね、全部心の
動き、全部心の動きみんなお母さんお父さんもそうでしょう、今日そのカメラ、スマホのカメラロール見て、うん、この7年か6、うん、あ7年か4月生まれたら7年やけどみたいな、うん、3月生
まれこいつ何も準備してきてへんわってバレるやん、もう、
うそういう話してたら、うん、こまた今度3月、うん、卒業式で話してください。あの、今回は台本を提出してください。
あのもう必須、悪い例があるから。
台本提出、もうそれマストで提出してくださいと。あ
うん、フリーではちょっとき
ついぞと。
フリーはちょっと。だいぶ時間食うぞ。
だいぶ時間食うぞと。それも寂しかったですよね、ね、それはね。
まあね、まあ、やっぱ言葉をな、そのちょっとしたことをミスったらやばいからね。あの言ったらあかんこと言っちゃう、
いやそんなこと言わないですよ、僕
そんなこと言わない、
そんなこと言わない、そんな意味言葉みたいな、うん、あるの、入学式で卒業式で言ったら
あ
か
ん意味
言葉、
何もでもあるやろ、そんな分からがないか、そんなないか、
えそうなんか否定的なこととか、まあ、
絶対そんな言わへん、
そういうことはあれですけどね、いやでも児童館の館長は、うん、いい挨拶でした言ってくれましたけどね、こんなこんなん初めてです、あ、
う
ん、それも京都弁の、
うん、
こんなん初めて京都弁の
いやでもそれはあんねん、だからそのフォローじゃないけど俺は良かったと思うよっていうのは多分ちょっと一般的にあかんと思うけどがまあ入ってるわけやんか、
嫌なこと言うな、鬼越トマホークみたいないや、違う、鬼越トマホークやん、完全に
多分そう思ってるだけです
今ねちょっとメールいただいてます、うん、フィッシュボーン、うん、兵庫県男性、あそうか、フィッシュボーンは 50代同い年のはずやけど、あ、そう、早前なのかな、墨田先生、照江先生、大谷弁護士、長谷川弁護士、しじみ先生、こんばんは。
こんばんは。
しじみ先生は今回も欠席です。私の連絡ミスで、はい、今回はレギュラーメンバー総出演とのことで楽しみにしています、はい、さて僕は2月12日にロームシアター京都でのTM ネットワークのライブに行ってきました。このライブの1曲目がなんとしじみ先生がこの番組でリクエストしたレジスタンスだったんです。もしかしてしじみ先生は TM ネットワーク推しなのでしょうか。ライブは TM ネットワークのライブの中では比較的落ち着いたサウンドが多かったような気がします。その一方でメッセージ性は強く、日々の仕事や生活に追われている僕ら世代を優しく支えてくれるような言葉の温かさを感じました。それでは日本撮りの放送どうなるのか楽しみにしています。選手と合わせてね、はい、前後編として、はい、
そのそうね、
リスナーもよく分かってらっしゃる、
うん、急に真面目な話始めたかと思うと
前回の放送もね参照しつつ
墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和8年2月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。